ございます。銀の道心の絆、お相手の森弥生です。この番組は詩吟を習っている方はもちろん、全く知らないという方にも楽しんでいただけるように、詩吟への入り口になるようにお送りしていきます。ご一緒いただくのは銀道摂南流姫路地区連合会から白井節生さんです。白井さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日はどのような方が出演くださるんでしょうか。
はい、本日は紀州吟詠会の女性3人による構成吟、平家の末路をお届けします。まず小林節慶さんと小林節鶴さんには、柳川誓願作の一の谷回顧を連吟していただき、青木節愛さんには村上仏壇作の壇の裏をすぐを吟じていただきます。
15分間の銀の道心の絆、最後までお付き合いください。今日お越しいただいたのは紀州吟詠会より小林節慶さん、小林節鶴さん、青木節愛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
構成吟、平家の末路。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿掃除の花の色、乗車必須の言葉りを表す。この有名な書き出しで始まる平家物語は、平治の乱の功績により武士出身で初めて苦行となり、太政大臣にまで上り詰めた平清盛と平家一門の攻防を源氏と平家の戦記として物語、琵琶法師によって広く語り継がれた。平家にあらずんは人にあらずといった映画の夢もわずか20年ほどで消え去り、今一の谷の古戦場に来てみれば、かつての豪奢も消え、平家の哀れな末路は人を悲しませずにはおかないものである。
24春夢一空、豪華吹き三図海前の風、山は殺気を排して紳士としていで、牛尾は遠征をほとばしらせて日夜東す。思う昔満宮虚劇を悲しみ、王子をもって非行に問わんと欲す。乱犯あましみる英雄の地、残寿剣泣いてだだくれないなり。 飛ばしらせて日夜東すおもむかし満期悲しみ王子を持って飛行に問わんと浪漫あまし見る英雄の泣いて
一の谷の合戦に敗れた平家は、瀬戸内海を西へ西へと後退し、四国の屋島の合戦にも敗れ、やがて源平合戦最後の地となった壇の浦の海戦において、二位の尼は妖帝安徳天皇を抱いたまま、波の下にも都がございます、と慰め、壇の浦の急流に身を投じた。ここに平家一門は滅亡したのである。
漁草会社雨煙となる砂流一人すぐ壇の浦のほとり潜在の帝魂呼べども帰らず春風腹渡は立つ身もっそ川。漁草会社雨煙となる砂流一人すぐ壇の浦の ぷ腹わたは立つ身もすそがわ
ご出演いただいたのは小林雪恵さんと小林雪鶴さんと青木雪愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました銀の道、心の絆、いかがだったでしょうか。さあ、女性陣の素晴らしい銀影でしたよね。
そうですね、紀州銀影会の女性による構成銀は本当に素晴らしい銀でございました。そして、一ノ谷解雇の作者柳川誓願は江戸末期の志士であり関心人であります。諸国を銀遊して回り、江戸末期における最高の詩人として、また尊王攘夷の志士として国事に奔走した人です。壇ノ浦をすぐの作者村上仏壇は幕末明治に活躍した福岡県出身の漢詩人で、中国の詩人博楽天などに似て伸びやかな詩風を得意としたと言われています。この詩は千年の昔、安徳天皇が壇ノ浦に受水され、その魂は読んでも帰ってこない、春風の吹く中、当時のことを忍ぶと、腹綿がちぎれるばかりであると、悲痛な思いを歌っています。
今日もご一緒いただいたのは、銀堂摂南流姫路地区連合会から、白井誠生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週土曜朝9時15分から、またどうぞ聞いてください。銀の道、心の絆。お相手は森弥生でした。